Welcome to the Business English Pro. 皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。徒歩圏内の街、ごっちゃんのシグナルコメント。今回の記事と、ソウルのコンパクトシティ、環境を考慮した自転車ブーム、サウジアラビアの再生可能エネルギーを使う巨大都市、ドバイの月旅行を再現するプロジェクトのトピックから、都市のグリーン化において集中と分散が混合しつつ規模の差が広がることを予測しました。ごっちゃんありがとうございます。それからシグナルコメントとは別に RM さんから直接メールをいただきました。金曜日の15分シティのお話、ポッドキャストでプサンを例に取り上げられていましたよね。
そういえばあったね。
シグナルメンバーの皆さんの中には私と同じように前回のポッドキャストのプサンのことを思い出した人も多いのではということで、RM さん、その後のプサンについてお調べいただき、関連記事のリンクを送ってくださいました。プサンも順調に15分シティ完成に向けて取り組まれているようですね。サルソウルさんも昨年のソウルのコンパクトシティに関する記事を思い出しました。サルソウルさんも思い出されていたようです。クーさんは、これは面白いですね。日本で言えば過疎化が進んでいる地域などにうまく活用できないかと考えました。逆にそうですね。M さんはなんか15分圏内の生活すでに始められているようですね。映画館はちょっと遠いのですが、スーパーも病院も図書館も、そして職場もその圏内にあるということですね。
いいね。
スーパーひでがきさんはコンパクトシティへの支持率、これは年代やエリアによってどれだけ違うのか、それが気になりました。
私も気になるわ。
雨のち晴れさん、コンパクトシティについては温暖化対策だけではなく防災の観点でも大賛成です。確かに密集した大都会は大惨事を招きかねないですからね。キヨヤンは、食住が接近すると時間にゆとりができ有効に使うことができる、もっと普及するといいと思います。グリーンプラネットさん、そういえば以前日本でも取り上げられていたガーデンシティ構想はその後どうなったのでしょうか。1972東京さん、東京のことを考えてみました。東京は雇用機会や学習機会が圧倒的に多い一方で住宅コストが高いことから、多くの人々は 1,2 時間かけて通勤通学しています。このような問題を解決しようという試みが15分都市構想なのだと理解しました。ただ15分都市構想、理屈だけでは進まないとも思いました。
そうだね。
ストレンジカメレオンさん、今回の記事を読んで都市のモザイク化というキーワードが思い浮かびました。モザイク化ですか、なるほど。私は仕事の都合で昨年まで約6年間仙台に生活拠点がありましたが、東京から新幹線で約1時間半、駅周辺では生活に必要なものがほぼ揃う上に徒歩での回遊性も良いということで、離れるのが少しもったいないと思うほど快適に暮らすことができました。確かに仙台は便利ですよね。まさか泉区ですかね。まあとりあえずお帰りなさい。15分都市構想へのシグナルコメント、皆さんありがとうございます。さあそれでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、
Real World Harm of the Virtual World。
バーチャルワールドがリアルワールドにHarm、 及ぼす実害、どのような害を仮想世界が現実世界に及ぼすんでしょうね。冒頭の文章は、
Our childhood was so different. We lived in a different world.
Our childhood、 我々の子供時代は was so different、 今とはかなり違っていた。 We lived in a different world、 我々は全く違う世界で生きていた。
Our childhood was so different. We lived in a different world. This may be true in any age.
これは多分いろいろな時代で、 In any age, maybe true, 真実かもしれない。一頃は親が子供たちに対して、
Parents used to talk to their children about how addicted they were to social media.
Parents used to talk to their children. 子供たちにこう言っていました。 How addicted they were to social media. 子供がいかにソーシャルメディアに addict、 中毒になっているか、ハマっているということを話して、
Talk to their children about how addicted they were to social media.And that was the end of it.
かつてはそこで話が終わっていました。まあ子供たちに対して、ちょっとスマホの使いすぎよという感じでしょうかね。しかし今では、お、ビリー君、
スマホを取り上げちゃうのかな、今の両親は。
今どうなってるんでしょうね。
Now, though, they are going to court to blame companies like Meta, TikTok, Snap and Google for problems like anxiety, insomnia, poor diet, and depression.
Go to court. これもそのままですね。コートに行く。
え、テニスコートとか？
スペルは同じなんですけどね。残念ながら、こちらのコートは裁判所、つまり訴訟を起こすということです。
They are going to court to blame companies.
To blame. 企業に責任を取ってもらう。どんな企業でしたかね？
To blame companies like Meta, TikTok, Snap, and Google.
Google とかメタの名前が出てましたね。彼らに対して訴訟を起こしたわけです。
え、それはスマホ代が高いとか通信料が高いっていうこと？
なぜ訴訟を起こしたんでしょうね。その理由は？
For problems like anxiety, insomnia, poor diet,And depression.
子供たちがソーシャルメディアによって anxiety 不安や
anxiety, insomnia.
insomnia
それって鬼塚千尋さんの CD アルバムのタイトルよね。どういう意味なのかしら。
insomnia これ不眠症という意味なんです。
そうだったのね。
この他にも
insomnia, poor diet, and depression.
poor diet 食生活の乱れ、それから depression うつ病ですね。そうした子供たちの問題をメタや TikTok、Snap や Google といった企業の責任として裁判を親たちは起こすようになった。今年に入ってから少なくとも
At least 10% of these lawsuits against these companies that have been filed this year were started by parents.
先ほど出てきた Google やメタなどの企業に対して起こされた訴訟のうちで、なんと At least 10%、 少なくとも 10% が親が起こした訴訟なんですね。全体の1割、それは親が起こした訴訟だということですね。
At least 10% of these lawsuits against these companies that have been filed this year were started by parents.
皆さんはこの方のお名前を覚えていらっしゃいますかね。
Francis Haugen.
フランシス・ハーゲンさん、どなただったかしら。
Francis Haugen, a former employee of Meta and a whistleblower, told the Congress in October 2021.
ああ、思い出したわ。元メタの社員ね。そして、ウィスルブロワー、内部告発者で有名なフランシス・ハーゲンさん。
フランシス・ハーゲン、a former employee of Meta and a whistleblower。
彼女は10月に議会で証言をしたのね。Told the Congress in October。
Told the Congress in October 2021 that Facebook took advantage of young people's minds on purpose to make profits。
その証言の内容は、Facebook が took advantage、利用した。Young people's mind 若者たちの心を利用して、そして make profits 利益を上げた。利益を上げるために若者の心を利用したんだとハーゲンさんは議会で述べたんです。彼女の物語 Her story それは
Her story along with many research studies and documented cases of harm to kids has made parents stand up for their kids even more.
彼女のストーリーと、そして along with many research多くの研究、それから
And documented cases of harm to kids.
子供たちに harm、害を及ぼす、そんな事例とともに彼女の話は has made parents、親たちに
has made parents stand up for their kids even more.
子供のために stand up for their kids、 彼らの子供たちのために立ち上がらせた、まあ、裁判所に向かわせたということですね。
Her story, along with many research studies and documented cases of harm to kids, has made parents stand up for their kids even more.
まあ一番訴訟を多く受けているのはどうやら
Most of the lawsuits have been brought against Instagram.
Instagram に集中してるんだね。
Which Haugen says is like cigarettes for people under the age of 18.
訴訟のほとんどはフランシス・ホーゲンさんが18歳未満の子供たちにとってソーシャルメディアは like cigarettes.タバコのようなものだ。
タバコのようなものってどういうことなの？
ビリ君、それは中毒性があるということよ。やめられなくなっちゃうっていうこと。ビリ君も大きくなってもタバコはやめておいた方がいいわよ。
そうか。じゃあ松田優作さんのようになるのは諦めようかな。
先進めますね。まあインスタグラムにこうした裁判は集中しているということですね。
なぜインスタグラムなのかしら。
それはホーガンさんはもともとメタの社員ですよね。インスタグラムはメタが運営していますからね。
あ、そうだったわね。
実はアメリカにはセクション230という連邦法がかなり前からあるんですね。
セクション230, a federal law that's been around for 25 years.
25年前に作られた法律なんだね。
Section 230, a federal law that's been around for 25 years, has been used by tech companies for years.
この法律をテックカンパニーはずっと使ってきたんですね。
Section 230 has been used by tech companies for years to protect themselves from bad content posted by users.
それはこの連邦法を使うことで protect themselves 彼ら自身を守ってきた。何から bad comment 悪質なコメント posted by users ユーザーが投稿した悪質なコメントから身を守るためにテック企業は何年も前からこの連邦法230条を利用してきました。まあこれはある意味で免責ですね。何かプラットフォームに悪質なコメントが書き込まれても230条があるじゃないですか。それは我々の責任じゃありませんよという免責です。まあそんな風にこの230条はずっとテック企業に利用されてきましたが、
But the new lawsuits don't go after user posts. Instead, they go after the algorithms that help make harmful content.
しかし、new lawsuits 新しい訴訟は don't go after user posts. ユーザーのポスト、投稿を追及するのではなく instead, その代わりに
instead, they go after the algorithms that help make harmful content.
テック企業のアルゴリズムを追及する。有害なコンテンツの作成を支援しているじゃないか。まあ、プラットフォームそのものを提供しているのはあなたたちよね、ということですね。まあ、これで、immunity、免責を、this gets around、回避することができそうだと。もう逃げられないということですね。
But the new lawsuits don't go after user posts. Instead, they go after the algorithms that help make harmful content. This gets around the Immunity Act.
そして、アメリカの各州では新しい法律が導入されているようです。
New laws have been introduced by U.S. states to allow parents to sue internet companies for encouraging social media addiction.
The new laws. この新しい法律はいくつかのアメリカの states で introduced 導入されている。
New laws have been introduced by U.S. states.
この法律は allow parents 親に to sue internet companies インターネット企業を訴えることができる。
To allow parents to sue internet companies.
なぜ訴えるのかというと、インターネット企業が
To allow parents to sue internet companies for encouraging social media addiction.
インターネット企業がソーシャルメディアアディクション、中毒を encourage、助長しているという理由で、親がインターネット企業を訴えることができるような新しい法律がアメリカの各州では導入されていると。
New laws have been introduced by U.S. states to allow parents to sue internet companies for encouraging social media addiction.
さあ、今日のトピックかなりカバーしてきましたが、一度ここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。準備はよろしいでしょうか？はい。今日の記事はこちらになります。
Real world harm of the virtual world. Our childhood was so different, we lived in a different world. This may be true in any age.Parents used to talk to their children about how addicted they were to social media, and that was the end of it. Now, though, they are going to court to blame companies like Meta, TikTok, Snap, and Google for problems like anxiety, insomnia, poor diet, and depression. At least 10% of these lawsuits against these companies that have been filed this year were started by parents. Francis Haugen, a former employee of Meta and a whistleblower, told the Congress in October 2021 that Facebook took advantage of young people's minds on purpose to make profits. Her story, along with many research studies and documented cases of harm to kids, has made parents stand up for their kids even more. Most of the lawsuits have been brought against Instagram, which Haugen says is like cigarettes for people under the age of 18.Section 230, a federal law that's been around for 25 years, has been used by tech companies for years to protect themselves from bad content posted by users. But the new lawsuits don't go after user posts. Instead, they go after the algorithms that help make harmful content. This gets around the Immunity Act. New laws have been introduced by U.S. states to allow parents to sue internet companies for encouraging social media addiction.Parents must be aware of the harmful effects of their children's dependence on social media. There have been cases, including that of an 11-year-old girl in Connecticut, where people have taken their lives due to social media. Will new laws prevent these incidents?
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？ソーシャルメディアの問題、これはなかなか根が深いようですね。
とにかく両親はソーシャルメディアの依存性というもの、その危険性というものをきちんと理解しなきゃいけないわよね。
それ大切ですよね、キャサリンさん。
Parents must be aware of the harmful effects of their children's dependence on social media.
私が言った通りね。子供たちがソーシャルメディアに dependence on social media、ソーシャルメディアに依存することの harmful effects、弊害というものを be aware、認識する必要がある。本当にそうね。
Parents must be aware of the harmful effects of their children's dependence on social media.
悲しい事例、ケースがいくつか起こっていますからね。
There have been cases, including that of an 11-year-old girl in Connecticut, where people have taken their lives due to social media.
コネチカットの11歳の少女、彼女は extreme addiction、過度な依存、インスタグラムやスナップチャットへの過度な依存、それによってこの11歳の女の子は自殺を図ってしまいました。さあ、それでは果たしてこの新しい法律が彼らの命を救うことになるんでしょうか。
Will new laws prevent these incidents?
こうしたインシデンツ、事件を prevent、防ぐことができるのだろうか。皆さんはどのように思われますか。ソーシャルメディアへの依存、これは何もアメリカだけのお話ではありませんよね。少し考えていきたいと思います。さあ、記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Real world harm of the virtual world. Our childhood was so different. We lived in a different world. This may be true in any age.Parents used to talk to their children about how addicted they were to social media, and that was the end of it. Now, though, they are going to court to blame companies like Meta, TikTok, Snap, and Google for problems like anxiety, insomnia, poor diet, and depression. At least 10% of these lawsuits against these companies that have been filed this year were started by parents.Francis Haugen, a former employee of Meta and a whistleblower, told the Congress in October 2021 that Facebook took advantage of young people's minds on purpose to make profits. Her story, along with many research studies and documented cases of harm to kids, has made parents stand up for their kids even more. Most of the lawsuits have been brought against Instagram, which Haugen says is like cigarettes for people under the age of 18.Section 230, a federal law that's been around for 25 years, has been used by tech companies for years to protect themselves from bad content posted by users. But the new lawsuits don't go after user posts. Instead, they go after the algorithms that help make harmful content. This gets around the Immunity Act. New laws have been introduced by U.S. states to allow parents to sue internet companies for encouraging social media addiction.Parents must be aware of the harmful effects of their children's dependence on social media. There have been cases, including that of an 11-year-old girl in Connecticut, where people have taken their lives due to social media. Will new laws prevent these incidents?
小栗旬さんではなく、大きな栗、大栗博さん。彼は日本の物理学者です。大栗さんがかつてアメリカはプリンストンの高等研究所に行かれた時のお話。研究所にはどんな天才がいるのかと思って行ってみたところ、実際には毎日毎日自分の研究に頭をひねっては、これどう思う、研究所の人は皆そう尋ねてくるそうです。大栗さん曰く、日本と決定的に違うのは同僚たちのしぶとく考える耐久力だそうです。大栗さんの著書探求する精神の中にそのように書かれていました。そして同時に大栗さんはそこで、諦めずに時間をかけて粘り強く考え続ける力、その大切さを学んだと言います。時々引き合いに出してしまいますが、あの将棋のプロたちも、通常我々が30分もあれば終わってしまうような一局の将棋を5時間8時間とかけて必死に考え続けている。考え続けるというのは同時に戦いである、耐久力との戦い、そして行き詰まり、また考える。ロシアの文豪トルストイはこんな言葉を残しています。君を嘆かせ苦しませていることは一つの試練に過ぎず、その試練に基づいて君は自分の精神力を発揮し、それを強化することができるんだ。試練に嘆くこともあると思います。ただ、その試練に基づいて我々は精神力を強化することができる。 試練はただの試練ではない。我々の心を強くしてくれるもの。しぶとく試練に耐え続ける人生、常に耐久力との戦いであること、皆さんお忘れなく。プリンストンにいた大栗さんの同僚たちは確かに天才だったかもしれません。でもそれと同時に一つのことを考え続けることができる天才でもあったと言えるのではないでしょうか。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。